山口敏太郎に聞け。
はい、お便りいただいておりますよ。ビーマネーム星直樹様でのかな。はい、はじめまして。インターネットで番組のことを知り、3週間ほど前から聞き始めました。星直樹と申します。ね、オカルトが大好きなのですが、今までこのような番組があることをつゆ知らず、ポッドキャストで過去の放送を含め拝聴しておりますと。
おー、ありがたい。
現在メキシコに住んでいるのですが。
メキシコだよ。
今から2年ほど前に不思議な体験をしたことがあります。
え、メキシコで
仕事帰り、その日もいつも通り乗り合いバスに乗って自宅に向かっている時のことです。うんうん、夜9時半ぐらいだったと思うのですが、うん、バスには僕の他に 4,5 人ほど乗客がいました。うん、バスが進むにつれ、一人また一人と乗客が降りていきます。とあるバス停を少し過ぎたあたりで突然、うんうん、バハン、スペイン語で降りますの意味、うん、と女性が声がしたと。ので運転手は急ブレーキをかけました。ところがその時、うんうん、バスには僕の他にもう一人男性の乗客がいただけで、女性はもちろん降りる人もいなかったのです。
あ、
僕たち3人は思わず互いの顔を見合わせました。その後何事もなく自宅に着いたのですが、なんとも不思議な体験でした。
妙な話やね。
声を聞いたんだ
ね。え、うん、日本に住んでいた時にもこうした不思議な体験をしたことはあったのですが、うん、疲れていて幻覚幻聴だったのだろうと考えるようにしていました。
うんうん、
しかし今回のように複数の人間で同時に不思議な体験をするということは初めてで、やはり超常現象というものは存在するのかなと思うようになりました。これからの番組楽しく拝聴したいと思います。ね、いただきましたね。
バスはある。バスはね、俺知り合い あのおばちゃんがね、八千代の方でバスに乗ってて、それで乗っててね、まあ、座ってて、で一人しか乗ってなかったかな。で降りるバス停が来たからさ、うん、あ、じゃあちょっと降ります、ピンポーンと押して降りていったら、運転手さん、生きた人だったんや。
いや、あ、生きた人、
え、どういうことですかって聞いたら、いやいや、日頃ちょっとバックマリーで見ても女の人が座っててもこのルートで来ると人が実際にいないことがあるので、あなたがいるのは確認してたけど、僕は死んだ人やと思ってたんですって言うんですよね。
あ、
それが生きとった人やから、あ、今回は生きとった人やと思ったんですよ。
あ、
でめっちゃ怖い、言われた方めっちゃ怖かったっていう話。うん、あ、バスって怖いよね。俺バスで一番怖いのが、夜とか真っ暗でバスだけがこうこうと光ってるやん。うん、すれ違ってパッと振り返って、あの後ろの窓が映るでしょ。うん、あそこに乗ってなかったはずの人の後ろ姿が乗ってるとか、うん、なんかバス あの独特の雰囲気、うん、あの乗用車のほど速くない、列車ほど速くない、人間ほど遅くない、あの中途半端なスピードかな、うん、やばい感じがするね、うん、俺。
それもあの広いバスに一人とかね、のぐらいしか乗ってないバスって何かすごい
嫌な
空気がね、うん、
あるある、
うん、
いやだからあのバスって、バス停って実は村外れに作っていったから、うん、村外れってあのまれびとが出る、要するに昔は日本の集落、村の集合体でしょ、千葉とか埼玉とか、うん、そう、村の外れにみんなバス停を作っていって、うん、で村の外れイコール墓場なんよね、
うん、
生きてる人の空間の外側に墓場とかを作ってるし、うん、あの生き倒れた人をそこに埋めたりしてたから、うん、あと馬頭観音とかね、うん、農作業で死んだ馬を埋めたりしてた、うん、でそこら辺の村外れって異界の入り口なんよね、うん、そこにバス停を作るってことは異界とつながりやすい、うん、だからバスとか、駅でもっと大きい町の町外れは駅になったよ、うん、電車とかバスで階段が多いのはそういう異界とをつないでるからね、うん、出るスポットをつないでるから出るんですよ、うん、だからあの船橋からこのうちは事務所に来る商人塚ってあるんですよ、うん、
商人塚、
あれは商人さんがもう即身仏のためにこもったと。であとなんかね、なんとか鹿っていうバスでもちょっと違うことだって、あれはね、鹿を1000頭ぐらい殺した漁師が鹿を祀る塚を作ったからとかね、結構バス停にはね意外と昔の点数残ってるんですよ。なあバキン君、そうやろ。
そうですね、調べてみたら本当面白そうですね。
ありがとう、
はい、例えば北斗七星になってたとかバス停の、
そんなんはないと思うわ。そんなんはない。
ぶっといてそれはないな。
ああ、まあでも確かにね、バスね、ちょっとファンタジーっぽいですよね。 うん、猫バスじゃないですけどね。
そうそう感じがする。バスは不思議な。
あそこでなんかこう普通に在来線とかやったらファンタジーさないですもんね。
そうね、う
ん、チンチン電車とかね。
あそういうことですよね。
あの昔の古いバスとかね。
やっぱちょっと安入いな、
うん、
ちょっと微妙
な時間ずれる、うん、スピードもちょっと。
そうなんよ。だからつくばエクスプレスではあかん
の。あかんわけ
ね。
上
な
んだった
ら。あんなであかんね。
そうそうそうそう。
常磐線とかね、
うん。
そこら辺でギリかな。
東西線直通とかそんなあかん
ね。東西線から東横高速はちょっと無理無理。
近代的。誰がわかんねえんだから。
東横高速。近代的すぎるわ。
うん、
まあそう
ですよね。でも不思議な体験ですね。それ3人とも一緒に聞いてるんだから。
いやだから同じような体験がメキシコでもあるよ、ね、
あるんだ。
バスってね、なんか知らんけどね、密室を強く感じるんですよね。
密室か、空気がこう止まっとる感じするわ。滞留してない。
なんかね、次のバス停まで降りられないみたいな密室感であったりとか。
あるね。
なんでしょうね、あの、つり革の揺れ具合が気持ち悪かったりとか。
でみんな黙ってるからね。
そうなんですよね。
あの電車以上に黙ってる。
電車ほどパブリックじゃないんですけど、うん、そう車ほど密接度もなくて、
うん、
中途半端やね、
うん、
そうなんです
よ。で外の世界が幻想的に見えるからね、
うん、
あの吐く息で、
あ、分かる分かる、
そうね、
ね、
うん、
なったらね、なんかだから
外からバスの中夜見てもそうですよね。
そうそう、
ちょっと怖い、なんかちょっと、ちょっとだけライトアップされてるような。
だから俺が聞いた話だと、あの死んだ自分の親かな、バス停なんか乗っててこうやって手振りながら行ったとかね、そういう話聞きますよ。いや死んだおばあちゃん、俺ばあちゃんとか会いたいわ、そのバス越しでいいから、あおばあちゃん久しぶりって。だからね、やっぱりなんか霊的なものってそういう現実との狭間に出るんよね。ええ話やね、この話ね。
それをだからメキシコで ね、
ね、
ねやっぱり国問わずやっぱり霊現象ってあるんだな、
うん、そうやね。なんかね、ねそれアミーゴとかだと全然怖いね。それね、そ
こそうね、なんか明るいイメージ
の、うん、だからそのなんか降りますっていうスペイン語が怖い、
うん、
逆に
ね、
え降りるってどういうこと、この世からあの世に降りるの、人生の階段から降りるのとかね。
でもその人死んだことに気づいてないのかも、うん、普通にバスに乗ってて、うん、で降りますっていつも言って降りてるんじゃないかな。
いやだからそのね、うん、その生まれ変わりの村、
うん、
あの本屋って読んでも死んだら気づかないじゃないでしょ
うね、うん、そうそうそう、
あまりに変わらんから
ね、
うん、だから今の世の中と全然変わってないみたいね、
うんうん、
だからこの世の中はバーチャル世界なんですよ、うんうん、実際架空の世界なんじゃん、トータルリコールとかさ、そんな気がする。
マトリックスもそうでした。
マトリックスもそうですよね、うん、架空の世界、この世界こそがね、うん、
まあ不思議なね、体験が続いてますけど、ね、
バス、う
ん、
バスが不
思議。もう一個ぐらい言っときましょうかね、うん、
あ、行きますか。
ビーマネーム、冷やしたぬきさんですね。
冷やしたぬきさん、
あ、冷やしたぬきさん、前、
はい、
前も
あったか、ありました
か、そう、ありました
ね、皆さんこんにちは、いつも楽しく聞かせてもらっています、うん、今ホラー映画を見てたら、エビゾリブリッジで移動しているのを見ました。他の作品でもエビゾリを見たことがあります。海外の心霊ドッキリでもブリッジで移動してました。なぜ西洋では悪魔に取り憑かれた人、目撃される幽霊はエビゾリをするのでしょうか、
うん、
日本では狐付きなどでは異常なジャンプ力、怪力などが知られていると思うのですが、ホラーオカルトにも国民性はあるのでしょうか、
うん、
また洪水伝説、洪水ね、うん、がいろんな国にあったり、ポルターガイストが起こる家には思春期の娘さんがいるとか、
うん、
世界共通のものもあるかと思います。まだ知られていない世界で共通するものを、地域で全く違う現象などを教えてください。
うーん、面白いね。
あの、まあ、あれはね、あの悪魔っていうのは逆さまやから、
うん、
あの悪魔だと足の向きが逆についてるとか、
うん、
手の向きが逆とか、うん、あの首が後ろについて回るとか、
うん、回るとかね、
あの逆さまなんですよ、
うん、
要するにキリスト教と逆さまなことをやるから悪魔なんで、
うん、
でエビゾリっていうのは、まあ、エクソシストの影響があって、うん、そういう話が多くなってるんだけど、うん、実際人間がこう普通に四つん這いになると逆の姿勢で四つん這いになったり、あと逆立ちして歩いてきたりね、
うんうん、
日本だと幽霊が逆立ち幽霊ってのが出てきたりして、うん、だからね、あの生きることとの逆でしょ、
うん、
で聖なるものの逆なので、悪魔とか死者が逆さで出てくるんですよ、うん、だから別にエビゾリは正しい、
うん、
でか引用思想からしても正しいってことですね、
うん、 気持ち悪いですよね、逆さで出てきたらね。
そうやな、うん、確かに怖い、
怖いですよ、うん、ホラー度は相当高いですよ、うん、
あ、ほ、穂坂逆さまで来た
って、いや、もう超怖いです
怖いねえ、バキング、その時はパンティーパンティーでエビ反りの悪魔やっつけて、
はい、
ね、頼むよ、
はい、
心強いな
今ね、ちっちゃく咳払いをしました
お前おもろいな、なあ、何振っても行けるね。
そうですか。そこは言わへんのかい。はいって。いやー、じゃあ共通、ほら、ポルターガイストが思春期の娘さんがいるとか、もう全世界、この洪水って何、水の。洪水伝説。
洪水伝説が世界中にあるってことだよ
ね。洪水伝説って何、
あの日本ノア、西洋だとノアの、うん、そういうことノアさんの、ね、ノアの芸名のルーツになったノアの箱舟みたいな、
あ、ザーってなる、
あの、あの洪水が起きて全部地上が水没してっていう伝説が昔からあるね、で中国にもあるよね、洪水になった
とか、それってその聖書のノアの箱舟だけじゃなくて、うん、他の宗教でも、
はい、そうなんだ、
その洪水で一回一掃されてるっていう話は他の宗教でもなぜかあるんですよね。
それがよくわからない、
ね、なぜか共通してるっていうのはありますよね。
だからね、
面白いですよね。
なんかそういう元ネタになるような本当の事故があったんじゃないかなって。
でもなんかあの世界中の遺跡でもさ、なんかすごい離れてるのに、うん、そっくりなものがあったりするっていうのも、
はいはいはい、
なんかなんだろうなって思いますよね。
意外と人類は交流してたんじゃん、
うん、
縄文式土器が南米で出土するでしょ、
うん、
だから結構縄文人とか古代人で結構動いてたんちゃう、うん、そんな気がするよね、うん、だから意外とその伝説とか神話も共有しやすいんじゃない
かな、うん、同じような伝説が、うん、あとなんだっけな、私が一つ覚えてるのは、
うん、
ピラミッドみたいなのもう大きい遺跡を建てるときに、うん、あのヒゲを白いヒゲを生やしたピュルピュルピュルって口笛を鳴らすおじいさんが指示を出してたっていう伝説がいろんな国にあるんですよ、
白いヒゲで口笛を吹くおじいさん、口笛
吹くで杖をついた、あの年を取った80ぐらいの1000人のようなおじいさんが指示を出しているっていう、
そのおじいさんは電柱の下で、
電柱の下にはその当時電柱はないんですけど、
バハン言うたから、
うん、バハン言って
要素盛り込みすぎやな、うん、
ちょっとねずれましたけど、なんかそういうあのディテール全部同じってわけじゃないんだけど、
うん、
ほとんどそれに近いその人なんではないかというようなのが、あの世界各国にちょっと離れたところ
にある、だから2通りあるでしょ、だから世界中にそのヒゲのおじいさんが出たのか、
うん、
ひょっとしたら人類共通の先祖にそのヒゲのおじいさんが指導したみたいな話があった、
うん、
どっちか分からないよね、
そうですよね、
どっちかなんでしょうけど、
でそれを宇宙人だったんではないかっていう、その一つの星から来た同一人物、
あるよ ね、 ね、宇宙人
ですね、うん、そう
面白いよ ね、
ね、
それは僕も納得しますよ、
うん、
十分可能性あるんちゃうかな、
うん、
いや面白い、今日は、ね、不思議な話特集、
そうですね、濃いんじゃないでしょうかね、
うんうん、これもっと教えてくれたよ、ね、私こんな体験しました、
ね、そうですね、
そうね、体験ぜひね、
私前世覚えてますでもいいよね、
うん、
あ、前世関連も、
うん、私こんな超能力者ですとか、
うん、
あ、私前世十返舎一九ですとか、前世釣りは南北ですも来て、
あ、そうだね、
ほんでバキンクッド前世図って作らせるからさ、
前世図
ね、
あ、それがいいやそうすりゃいいや、
あの君らのライブで押し付けるよ、
あ、そうですか
処理してや
ということでね、ステッカー差し上げます、
山口敏太郎の日本大好き、
今からお話しする怪談は、ある友達の知り合いのおじさんの姪っ子の旦那さんの上司の奥さんが飼ってた犬から聞いた話なんですが、
肩こり、腰痛、膝、首の痛み、体の不調は新橋のゴッドハンド新運動グループへお越しください。ニュー新橋ビル3階、健康プラザ新運へどうぞ。電話番号03-3597-8755、営業時間は10時30分から23時まで。新リンパマッサージがおすすめです。
こんにちは、一休妖怪伝漫画担当の岩田美希です。山口先生、もっと原案早く上げてくださいね。
え、
え、僕はもう結構早く脚本書いてる方だけどな、うん、
時は南北朝の動乱期、妖怪退治を行う美少年の僧侶がいた。その名は一休。ドエスな一休にドエムな新右衛門、マッチョな将軍様、女底の茨城童子、面白すぎるとダウンロードが12万を突破。 Android、iPhone の無料アプリとして発売中。
あ、皆さんぜひ一休さんの活躍を期待してください。あと森吉親王頑張れ。
諸君、山口敏太郎の妖怪博物館へようこそ。我が輩が作家の山口敏太郎である。世界中から我が輩が集めた数々の珍品と奇品を諸君に紹介しよう。まずは吸血鬼チュパカブラのミイラだ。おっと、背中を向けるとこいつはやばいぞ。次は角が生えたウサギ、ジャッカログラ。こいつを待ち受け神にすると幸せになれると言われてるんだ。さらに謎の生物ケサランパサラン。まだまだこんなもんじゃないんだ。宇宙人から許可された UFO の撮影許可書。さらにさらに呪い面の実物大写真。またフリーメイソンコーナーもあるんだ。お台場デックス東京ビーチ4階台場商店街にあるのが山口敏太郎の妖怪博物館。諸君ぜひとも来てくれたまえ。
傘が折れた話はええねん。何を取ってだけ持ってるんです
か。雪が積もってたからプルプルプルってポーンって。
そう、今日だから11月で珍しく雪何十年ぶりかのやつの日なんです。
50年ぶりぐらいでしょ、
ね、もう誰がこんな日を収録日にしたの、
うん、誰が17日逃したの。
大体あんたのスケジュールや、
ね、うん、俺別に17日でもよかったの。
ええー、そうなん
ですか。捕まれ、よし話せ。
何が起こってるか全く分からないよ。これ聞いてる人ね、こういうとこやと思うねんけど。で俺が怒られんねん。まあええねんけどね。エンディングでね、南部1以降のめちゃめちゃキレてるっていうコーナー、これ結構ね来てるらしいですね。
あ、来てるんや。
怒ってるんです皆さんね。
怒りっぱなしじゃない
んだ。誰に何に怒ってる。それいろいろ、
いろいろですけども、ちょっと一通ね紹介したいんですけども、うん、はい、ビーマネームパロピカル、かっこ福岡ビーマ1号さんからですね、うん、福岡での1号だ、
うん、
多分まあ2号以降はいないと思いますけど、
おるだろう、はい、
日本大好きの皆さんこんにちは。
こんにちは。
ビーマ発案者のパロピカルです。あ、ビーマっていうのを提案してくれた。
ああ、そうか
ね、うん、リスナーの総称に採用していただきとても
光栄
です。そうか、いえいえね、さて昨夜のことです。猛烈に切れたいのにどこに切れたらいいのかわからない事案が発生したのでいいですね、
はい、
忘れないうちに南部さんにお願いしようと思いメールしています、うん、切れてほしい相手はズバリ使ってる途中でペタッとくっついて剥がれず、爪でカリカリして少し剥がすと斜めにピロロロロロロロロと切れていってしまい、使い始めがどこなのかわけがわからなくなるサランラップです。
ああ、
それか。あるな。
あるね。
あるね。
トイレットペーパーでもない。
あるあるあるある、うん、
ま
あ、
中途半端にちぎれて端っこはちょっと残って、巻いても巻いてもその端っこ
が
たどり着く、
ね、段差ができてきちゃう。
段差ができちゃう、う
ん、そうそう、本当にイライラします。めっちゃ切れたんですが、うん、
あるある、
自分は正確に使っていて非はないですし、かといって、うん、相手は安物ではないサランラップだし、うん、怒りのやり場がありませんね。ビシッと南部さんに切れてもらってスッキリしたいですね、うん、ついでに、絶対剥がれてくる吸盤と磁力の弱いマグネットにも切れてほしいですね、うん、BS なお11月14日現在まだステッカーは届いておりません。
あら
あら、あの、ね、まだそれはあの少年 A の担当。
いや残念ながら送る人もいなくなったのでね、
うん、送る人があの病院に送られました。
これ届かないんじゃないか。
僕送んな
きゃじゃねえよ。
あいつ送られた。
何笑ったんだ。
いや、じゃあ俺が送った
ということでいただいてます。まあ送りますよ、これはね。パロピカルさんね、ビーマーの発案者ですから、はい、まあありますし、ということで
サランラップな、
サランラップ事件、
まあそれはあるけどな、どうかな。あの
サランラップってそれ買ったのさ100円ショップかな。
安物ではないって
言った。安物ではないって書いてあった。
らしいですよ。
正規品ちゃう。
そうか。
ちゃんとジャスコで売ってるやつよ。
そうか。
俺が好きなジャスコ。
100円ショップのサランラップは本当ダメだって聞いてますからね。
ああ、それはそれ。
でもちゃんとしたものなら。
100円ショップの人聞いてた気がする。
あ、そうですよね。そういう言っちゃうまずいか。
うん、いやでもね、うん、俺は思うんやけど、だからこそサランラップス、サランラップのありがたさが分から
ん。何笑っとんねん。
今はよく分かんない。何
めっちゃ笑ってるやん。社長めっちゃ笑ってるやん。どうしたどうした。
今何が言いたいんだろう。
なんか
さ、だからこそ、
だからサランラップって向きづらいやん、
うん、
で綺麗に向けた時の快感逆にない。シャラララララって、
うん、うまくいったと思いますよ。
あの快感のために積み重なった失敗があるんじゃん。
あ、
この日のために俺は 2,3 回失敗したと。
あ、
綺麗に
そういう考え方わからん。なんとなく。
わかりますよ。
なんとなく、
うん
うん
うん、その成功をより成功感を感じるための
綺麗に向きすぎるサランラップができちゃったら、うん、サランラップのあれがためにかわからんようになるんじゃん、うん、向きづらい向きづらい、ひゃー今日は向けた、ピシャ、これでサラダも綺麗に残せる、うん、よかった今日は、ちょっと幸せもらえるよ、
ね。まあそうです。
不幸を貯金して幸せをもらうためのサランラップじゃんから、そういう考えたないかな。
とりあえず今のところ誰も全然切れて
ない、ね、切れてな い,
切れてない
。で、私思うんですけど、
そんなことあるよ ね,
あのね、サランラップの剥きづらいのがね、一つ私もいつも台所で思うのは、うん、柔らかいんですよ、その箱が、
うん、箱がね、
サランラップの、ね、
サランラップの箱が紙でしょ、
はいはい、
薄いの、
はいはいはい、
で引っ張ってるうちに何かこう出てきたり曲がったりするの、
端っこの方がね、
そうそうそう、
浮いてくる、
うん、だからピタッともう何かこう硬いその何か入れ物に入ってて、引っ張ってもあの何ていうのかな、もう綺麗にあの、あ、重さが平等にかかるように、
ああそういうことね、うん、
で長さが30センチぐらいあるのに、引っ張るのは指先で一部じゃないですか、
うん、
だからそれで結局力の加減が、
うん、じゃあ中でこう固定してサランラップ棒とかに通してね、均等な力でこう、
こう両手で引っ張ってピリッてやるようにすればいいんじゃないかな。
それをやると綺麗に取れる、
うん、そう。でもそのグッズもしかしたら売ってるのかもしれない、もうすでに
サランラップ均等引っ張り
機、均等引っ張り機みたいなアイディアグッズで。
だから今んとこパロピカルへのダメだしをしてるんですよ。てめえのやり方が悪い。
いやいや違うじゃん。私はサランラップへのダメ出しをしてるつもりなの。
あ、サランラップへのダメ出し。
そうそうそうそう。うん、
それ
確かに取りにくいんですよ。うん、はいはいはい、横になったりしてあーってなるから、でくで折れちゃって、もう折れたらくっついたらもう剥がすの大変じゃないですか。お互いにこうペタってなっちゃって。
結構そんな時に限って粘着力発揮するからね。
うん、そうそうそう、うん、そういうこと。
バキン、サランラップだけにクリアな意見をどうぞ。
うん、妖怪の仕業じゃないですか。
あんま面白い。
いやお前もさ、むちゃくちゃやったぞ今の。
いや、どんな反応するかなと思ってバキン君が。
バキンさんはどうですか。ムカつくことあります？これ関係ないですけど。
まあでもサランナップではやっぱり綺麗に剥がれなかったら、はい、その剥がれなかった部分全部ダメになっちゃうじゃないですか。
ああ、やっぱりそうですね。
そうね。
で一旦やっと綺麗に剥がれたと思ってもまた続けておかしくなったりする場合あるじゃないですか、
うん、ありますあります。斜めに行ってね、
斜めにで、そもう切れ端がどこにあるのかもうわけわかんなくなっちゃって、
うん
うんうん、それで結局サランラップ一つダメになったりとか
しますします、
うん、すると、
うん、
これ何だったんだろうって、うん、思う時ありますよね、
うん、そういう話
を、ね、戻って
くれてんねやこれ、
はい。
うん、そうそうそう、うん、そういうことする。
そうです
よ。何だったんだろうと思った時、滝沢バーキンはどうすんの？
もう買い物袋で、うん、
買い物袋、
買い物袋の中に皿入れたりとかして、
皿入れたりとかして、
うん、
あの料理の入ったお皿を買い物、あの
買い物袋で、
コンビニとかでもうた、
あ、代用する、うん、
あ、サランラップの代わりにコンビニ袋とかを
代用するけど、その前にこう感情的にイラって切れるわけじゃないですか、
はい、
でも切れた時に滝沢バーキンはどうするの？
とりあえずタバコ吸いますね。
どうしよう。
普通やな。
普通。
とりあえず落ち着こう。
キューピッドの矢でいる。キューピッドの矢でいる。
あ、ちょっとまだ行ったことないで、それどうなるかわからないです。
何を。今度行ってみてくれ。
はい、
サランラップに。
何が起こるか分かる。
あれ調子良かったの最初の1個目だけ
笑ってるわ笑ってるでおい。
あそうですね、うん、まあでも南部一彦のコーナーなんで、
じゃあ南部さん切れてください。
これはもうだから俺が切れるとしたらもう一言ですけどね、これだからトイレットペーパーもそうですし、うん、セロテープもそうですし、サランラップも、うん、当然そうなんですけど、うん、もうねこの時代に巻くなって思う。
ああ、
うん、なんで巻きもんやね、
うん、この時代にね、
この時代に、
うんうん、
で例えばもうトイレットペーパーなんかではどうかな、なんかもうちょうどいいサイズがふわっと取れたりする、ティッシュとかあるでしょ、
あるある、あ
なんでその巻物にこだわってんねんっていうのはもう、もうだから存在いきなり切れますよね僕やったら。
あそうか、もう全然発想の転換だ。あのサランラップもピュッてこうやって出したら、
うん、そうそうそうそう、
もう切れた状態の、
大体ほんで使うサイズなんか一緒やから、
うん、
サラダボールの大きさぐらい
で大きすぎてもいいでしょ、
うん、まずもん
ない
、
巻き込むじゃないですか、うん、いろいろやるから、う
ん、実用シーンは撮ったら、
うん、
取れるかもしれない、
ね。いや、っていうネタやねん。
いや、でも、でも、面白くもなく、ほんまになるほどと思ったけどね。
いや、まあまあまあ、そうですけど、うん、俺はそれはだから腹立ちますよね。
素材的に今んとこ無理だけど、うん、それがもしできるようになったら、
シュート取ってパッ。
ね、で、他のラップとくっつかないわけでしょ。
あとは、うん、それより、あの、皿によってこう、巻かれへん時がありますよね。なんかファッサーってなってもらう。ファッサーって言って、こっち側をこう巻こうとしたら、ズルズルってずれて、
うん、
でこう端っこが出るからって、またこうやんねんけど、ズルズルってなって、こういつまで経ってもサランラップれない時があるでしょ。
あれね、あのさっき言ったけど、
あれ、
あれ、
あれ、なんなん、なんなん、
一つの原因は、あの、安いサランラップは、皿との粘着力が、
ま、100均でする
そう、ないやつもあるんですよ。こうやるのにくっついてくれない。
あそう、古くなったらそうでしょ。
そう、古くなるとその粘着力
なんじゃないんですか、
ね、もしかしたら皿が劣化してる、ね、古くなった、
う
ん、
そう、劣化すると
粘着力
が置いとくと、
あの1年ぐらい使ってるやつがあって、最後の方も使えるのよね、パサパサになって、
うん、そうそうそう、
粘着力が随分落ちてる時があって、う
ん、あれ
は
粘着力なんですか、
うん、
静電気かなんかでやってるだけじゃない、
いやいや違うでしょ、
粘着力、粘着力なくなりますよね。
ひょっとしたら巻いてるのは粘着力を維持するために巻いてるかもしれない。
あそうなんや。
なんか深くなってきましたね、うん、話が。サランラップ、
ね。みんな切れてますね、うん、それなりに
さ。思ってる思ってる。うん、うん。不便なものだなっては思ってる一つですよね、
うん。俺いつも失敗するから、嫁はんに怒られるから、嫁はんにやってもらってるんだけどな。
うんうん、いや、もうそういうことです。あと、絶対剥がれてくる吸盤と、
うん、
磁力の弱いマグネットにも切れてほしいです。うん、じゃあ、これ、ついでなんでね、前世、滝沢バキンさんに決めていただきましょうか。はい、僕振りますんでね。絶対剥がれてくる吸盤と磁力の弱いマグネットに切れてください。どうぞ。
なんで肝心な時にくっつかないねん、余計な時にはくっついてきやがって、マグネット。
さて告知のコーナーですけどね、はい、どうしますかね。ノアさんが告知を出します。なんで関西弁やねん。どうした、どうした、結構頑張ったね今。
頑張った、
頑張りましたね。
何分に合わせた、
結構今頑張りましたね。いや僕は良かったと思いますよ。
剥がれてくる吸盤ってこんなやつやな、あの
あ
こういうペラペラのやつ、
マグネットね、
水の110番的な冷蔵庫に貼るやつのね。そうそう、あれもズリってなった
りなる、うん、
あだって吸盤お湯かなんか通したら復活せん。
あ
確か、
うん、
あれだから水分かなんかで、
うん、お湯通したら復活する、
うん、
あのヒゲ剃りを立てかけるやつが吸盤で、カブからカコーンって落ちる時があるのよ。
あ落ちる、それ結構な音する、
そうそうそうそう、うん、なんでやねん、
落ちないものはないんやね、
落ちないものはないやねって、いいこと言った風
やな。いや、人気も、
人気も、
実力も、
実力も、
愛情も、
愛情も、
すべてパワーだ。
三段落ちになってないってね。
いや、もう一個で落とすか。滝沢バキのコントも、落ちないものは何もない。
それが落ちてないですけどね。
まあ、その通り。
もう時間なかったわ。結構、行きましたね、尺ね。いけますね、このコーナー、
はい。
まだまだあるんで送ってください、切れたいものね。
はい、
よろしくお願いします。で、告知はビンタロー祭りかな。
ビンタ1月8日。
1月8日。
新宿
2017年1月8日。
そうそう、2017。 1月8日、ね、
何曜日ですか。
日曜日、
日曜日、ね、
昼間、
はい、
昼間、
日曜日、
ね、11時開場、11時半開演、うん、3時半まで4時間、
はいはい、
久々のロングタイムで、
はい、タートルカンパニー関東組は出ます、みんなね
出ます、うん、ワンダーズ、都市伝、都市ボーイズ、うん、水木のは、うん、中澤武史、はい、14代目トイレの花子、相上、うん、そして前世滝沢ガキ、それでオカルト探偵88、他にもたくさん出ますので、
はい、八木崎大工、
あ、八木崎大工も出そうか。で当然しずきかなでとかの怪談チームも
出ます、うん、誰ですか、
ね、しずきかなで、さあって言うから言われるんやろ。
さあ、お便りお待ちしております。よろしくお願いしますね、ビンタロ祭りね、
はい。はい、よろしくお願いします。
ロフトプラスワンですね。
うん、
はい、
ロフトプラスワン。
じゃあメール、
はい、コンビニで工程
をお便りお待ちしております。メールアドレスは、日本大好き2005@yahoo.co.jp、お願いします。にお願いします。ごめんなさい。採用された方には、
いい
特製ステッカーも差し上げます。ありがとうございます。
はい、
今日は南部さんの手書きなんですよ、原稿がね。
だから、ほんまに補佐官がいなくなったんで、
原稿なくなっちゃった。
データのコピー機に送り方もわからないんで、
うんうん、すごいこんな長いの手書きで書いてくれたんですよ、南部さん。
しかも別にそれ原稿ないですからね。
ね、覚えてたってことでしょ。
そうです、そうです。うん、
すごいですよ。
いや、早瀬さんが用意してくださったんでね、
うん、
助かってるんです。
これさ、早瀬君が関係者にメール添付で送ったら、
なんで仕事を増やすねんだって、作家やから、この方、
うんうん、あ、まあそうや
ろ、うん、最近荒なってるよ、扱い、
あ、そう
言っとくけど、ここ何ヶ月かで
そう
たまに呼び捨てになってるもん、すごい嬉しいです。
そうなん
です、あ、嬉しいでしょ、
うん、嬉しいです僕は。やっと仲間に入れたなと思いますね。
あ、呼び捨てしてない頃はな、
やっぱり呼び捨てにされたかったですか。
早瀬、いいですね。
早瀬、
いいですね。
安弘、
下はちょっとあれです、ね、上野
上野の方ですか。
いいですね。じゃあ前世滝沢馬琴さんも早く呼び捨てにされないとね。
馬琴って
何やったっけ、本名ない、源五郎やったっけそんな顔してるから、
そう、はい、
源五郎、
源五郎だ、
源五郎、源五郎ダメだぞ、もっと勉強しようって怒られ
。山口先生のことはなんで知ってたんですか。ちな
みにネットで知ったよね。
ですね、まあ某イベントで、うん、まあ、知り合いになった方のツイートで上げてるのを拝見して、
あ、そうなんや、
まあ、こういう方もいらっしゃる
んだなと思って、あ、そういうことか、ツイッターやね、
はい、
あ、まあ、これからね長い付き合いになるかもしれないです。またよろしくお願いします。はい、ということでまた次回です。さよなら。
さよなら。
まだ諦めきれないとつぶやいて歩き出した。そして寂れた街角で出会った。We are the G-Street Band. We are the G-Street Band. 今夜もまた街が呼んでる。熱にうなされた青春の記憶がはみ出し者たちの夢がくすぶり続けてる俺たちの胸で、そしてもう一度夢見ることを夢見る。We are such a G-Street band.